鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。早速今週のとっておきの一本ご紹介しましょう。大統領の誕生日まであと2日、名誉あるケーキ係に選ばれた少女ラミアはケーキの材料を探しに祖母と友達のおんどりとともに町に出かけていきます。1990年代フセイン政権下のイラクを舞台にした大統領のケーキという作品を今週はご紹介しましょう。制作国はイラク、アメリカ、カタールとなっています。昨年の第78回カンヌ国際映画祭で、カメラドール新人監督賞ですねと監督週刊監督賞を受賞した作品です。戦時下のイラク南部で育ったハサン・ハーディ監督が自らの体験をもとに描いた作品です。撮影はすべてイラクで行って、キャストは全員が演技未経験者なんだそうです。なのでね、ドキュメンタリーのような展開となっています。どんなストーリーかと言いますと、祖母と2人で暮らす9歳のラミアが主人公です。学校のくじ引きで大統領のケーキ係に選ばれてしまいます。フセイン大統領の誕生日にお祝いのケーキを準備する係なんですね。当時は毎年行われていた行事なんだそうです。さて、翌朝ラミアはおばあちゃんに連れられて、お父さんの形見の時計と友達のおんどりヒンディーと共に町へ出かけます。ケーキの材料を買いに行くのかなと思ったんですが、でも日々の食卓も満足に揃えられないおばあちゃんの目的はケーキではなく、ラミアを養子に出すことだったんですね。それを知って思わず逃げ出したラミアは自らの手でケーキの材料を集めればと、祖母との暮らしを続けられるんじゃないかなと信じて、クラスメートのサイードと協力して町を駆け回って材料を調達しようとします。十分なお金も時間もなく、あるのは知恵と想像力だけ。果たして名誉あるケーキ作りの行方はというね、そういうお話なんですが、この大統領の誕生日のケーキというのは、このエピソードね、フセイン政権下のイラクで育ったハサン・ハーディ監督の、幼い頃の記憶から生まれたそうなんですね。毎年その日が近づくと、先生がボールを持って教室に、ボールって入れ物ですよね、持って教室に入ってきて、映画の中ではお菓子の缶だったんですけれども、生徒たちに自分の名前を書いた紙の切れ端を入れさせます。で、大統領の誕生日ケーキ、そして果物、花などを用意する、そのくじ引きなんですね。ある年監督は、ハサン少年ですよね、は花係に選ばれたというか、花係のくじを引いてしまったということでね、でも花を持っていくだけでいいんで、家族はほっとしたらしいんですよね。ケーキ係に選ばれると材料を購入しなければならない、そういう材料ってなかなか当時のイラクでは手に入らなかったようなんですよね。それにケーキを作るという手間もかかりますよね。で、監督の友人はケーキ係に選ばれたもののケーキを用意することができずに、その後学校を退学させられて少年軍への、軍隊への入隊を余儀なくされたという、そんな罰があったということなんですね。その不条理、理不尽、それがずっと監督の心に残っていて、この映画につながったということなんですね。当時を振り返ると、1990年代ということでね、その90年、イラクのフセイン政権が隣国のクウェートに侵攻し併合しました。国連安保理がこれに対して経済制裁を始めます。で、91年に湾岸戦争が勃発し、アメリカを中心とする多国籍軍がイラクを攻撃したんですね。イラクは大敗し、クウェートから撤退します。その記憶は私たちも強烈に残ってますよね。大騒ぎになりました。 その後2003年にフセインが拘束され2006年に処刑されたわけなんですが、そのフセインが大統領だった独裁政権下のイラクを背景に、一人の女の子のほんの数日間の冒険そして頑張りを描いた物語です。チグリス・ユーフラテス川、皆さんもね記憶にありますよね。私もお勉強そんな好きではないですけれども、チグリス・ユーフラテス川っていうのはすごく鮮明に頭の中に、残っている川の名前です。この川の流域に発展したのがメソポタミア文明ですね。ということでこの地が現在のイラクの地なんだそうです。2つのこの川が合流する、チグリス・ユーフラテス川が合流する南イラクの湿地帯で祖母と2人きりで暮らすラミアという少女が主人公なんですが、湿地帯の浮島のような場所に、中洲というか浮島ですよね、そんな場所に人々は家を作って住ん で買い物とか学校へは小さな手漕ぎの船で移動するんですね。勝手にイラクは砂漠ばかりだと思っていたのでね、私はちょっと驚きました。さて大統領の誕生日直前、くじ引きでラミアはケーキ係に当たってしまいます。表面上は名誉あるケーキで係なんですけれども、強制されたケーキ、そして材料の調達、ケーキを作る手間、誰もが外れたいのに当たってしまったラミア、くじ運がいいのか悪いのか微妙なところですよね。名誉はありますけれども大変です。しかもできなかったらね、監督の友人のように、罰が待っているわけです。さあどうしようということなんですが、おばあちゃんとラミアは少しの衣服と家にあった古いラジオと、ラミアのお父さんの形見だと思うんですけれどもね、その時計を持って町に出かけることになります。これを売ってケーキの材料を買うのかなと思っていたら、先ほどのねストーリーのご紹介でも言いましたけれども違っていたんです。それから大統領の誕生日当日までのわずか1日か2日の間にラミアの身の上に起こったことが描かれていきます。ラミアと行動を共にするのは親友の少年サイード、そしておんどりの親友ヒンリーですね。このヒンリーおんどりなんですけれどもね、いつも肩からかけた袋にヒンリーを入れてラミアは行動しています。片時も離れない、そんな親友なんですが、ラミアはねとっても強い女の子なんですよね。おばあちゃんと離れ離れになっても何としてでもケーキを作らねばと頑張って材料を手に入れようとします。もう彼女にとってはね、ミッションを、果たさないと自分の幸せはないっていうぐらいにね、必死に材料を手に入れようと走り回るわけです。彼女は自分の置かれた環境を嘆いたり悲しんだりしないんです。とにかく自分に課されたミッションを果たすために子供なりに懸命に行動するんですね。描かれる当時のイラクの人々の暮らし、そこら中にねフセインの肖像画が飾られている異様な景色が広がっていきます。自分のことで精一杯な人々の中でも親身にラミアのことを心配してくれる大人の存在もあります。ラストはめでたしめでたしとはならず、むしろ胸が痛む、そんなラストになっています。でも最後まで見ることによっていろいろなことを考えさせられる作品となっています。大統領のケーキ、監督はハサン・ハーディ監督、7月10日来週の金曜日公開となっております。ぜひね劇場でご覧いただければと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。